ショッカー大野の秘密基地へようこそ。はい、どうも皆さんこんにちは。
こんにちは。
すごいですね。本当にこれね、編集してませんよね。
そうです。いきなりやったから、はい、もう一回やるぞの気分だったんですけど、うん、一発 OK です。
OK ですね。
はい。
なんかこれもこれでちょっとなんかもう一回行きたいなって感じもしますけれども。あ、じゃあ分かった。あのレーナがやればいいんだ。
は
い。
あ、みんな声が小さいぞ。もう一度。こんにちは。
こんにちは。
誰がデパートの屋上遊園地やれっつったんだよみたいな、ね。
すいません。
ね、どうもなんかあのこう体にねそういうお姉さんの血が染み付いてるみたいな感じがありますけれども、はい、というわけで今日はですねのっけから、皆さんのなんかたくさん元気な声をいただきまして、
はい、
いつもと違った感じでお届けしておりますショッカーオロの秘密基地へようこそでございますけれどもね、改めましてパーソナリティのショッカーオロです。
貝原玲奈です。
イエーイ。はい、ということでね、レイナちゃん、
はい、
なんとこの番組今回でですねちょうど12回目1周年を迎えることができました。はい、そこで今回はですねこの1周年を記念いたしましてちょうど12回ということでございますので、この1周年スペシャルということで、
はい、
中野アニメ文化祭の方にお邪魔いたしまして初の公開録音でお届けします。皆さん元気ですか。さあこのドス黒い声援をですね今日は受けながら、番組に入っていきたいと思いますので最後までよろしくお願いします。この番組は同人印刷の猫の尻尾の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫の尻尾です。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫の尻尾にお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日のゲストは私坂大輔です。
さあ、そういうわけでですね、
はい、
中野アニメ文化祭からお届けしております1周年記念スペシャル公開録音のショッカーの秘密基地へようこそでございますが、1周年のゲストですよ、
うん、
やっぱりですね、どうしようかな。今までずっとボイスラッグができたでしょ。
そうですね、そうそう
ね、神谷明さん、水木一郎さんと来てね、
はい、
それからコオロギサトミちゃん、富澤美智恵ちゃんと来て、はい、でその後にまた今度はボイスラッグの主役の面々がバーッと来ましてですね、
はい、
まあこれで、ボイスラッグ関係終わったかななんて思ってですね、
はい、
今度はですね、私の心のヒーローシリーズというのがですね始まったわけですよ。
そういうのが始まったんですか。
始まった、はい、知らなかった。
気づいてなかったです。
本当、僕の中ではもうすごい心の中でずっと叫び続けてたんですけど、
はい、
はい、今配信ちょうどされてるのがね、仮面ライダー2号、ね、一文字隼人の佐々木健さんに、ね、先月来ていただきましたけれども、さあ仮面ライダーが来たら、
はい、
次はやはりこれでしょうという、もう石の森ヒーローの優でございますよ、
はい、
お招きいたしました人造人間機械だ二郎役でおなじみでございます坂大輔さんです。
あ、こんにちは、機械団の二郎、それから稲妻の渡り五郎、忍者キャプター出雲大輔、坂大輔です。どうもこんにちは。
よろしくお願いします。どうも坂さん、ありがとうございます。本日はね、
どうもありがとうございます、
はい、最近ハワイ行ってますか。
5月に、はい、ハワイのちょっと行ってきまして、であと今年はまた11月にちょっとあの稲妻のですね、
はい、
あのデイビーデーが発売になるんで、
はい、
それのイベントでまたハワイ行くことになります。
うわー、すごいですね。しょっちゅうでも気がつくとねハワイよく行かれてるという。
そんなハワイが大好きってことですか。
いや、これはですね、ねえ坂さん、
そうな、
そうだ、まだねレイナちゃんはね、うん、この若さだとね、
はい、
機械団がどういう具合にこうハワイですごいかというのがですね。
なるほど、
う
ん、機械団ハワイですごいんですか。
ハワイですごいのよ。
いや、
日本でもすごいんだけど、
はい、
ハワイでもすごいの。
はい、
もうね、ダントツにすごいの。仮面ライダーとかもそういう全部のヒーローをひっくるめてもかなわないぐらい、あの機械団はすごいんですよ。
大人気ってことですか。
大人気なんですね。
これがハワイで2000年ですか、
はい、
ちょうど、まあ、行ったのは1999年でしたね、
はい、
それで行って大変これが、まあ、やっぱり30年ぶりですか、行ったんですけど、大ブレイクしちゃいましたね、これ。それ以来だから2000年からですけど、今年8年ですよね、
はいはいはい、
まあ、8年間行ったり来たりで、
うわ、
それも年間に大体4回ぐらいですか、
はい、
多い時で、
あらららららら
あとはだいたい2回から3回は年に行ってると、
はい、で
普通8年間もちょっと行ったり来たりっていうのはちょっと常識じゃ考えられませんよ ね,
ねえ。あんまりなんか行ったり来たりすると税関で止められたりしませんか
ね、
逆になんかいつもより余計にこうカバンを厳重に開けられたりとか
いやそれがですね、だから税関の方で、はい、あのジローパスっていうのがありまして、
おお
ジロー、はい、オーケーっていう、
ジローオーケ
ーそのその
これが本当の顔パスですよ、
はい、
まさに。
いやアメリカの、ね、税関ってかなり厳しいんでね、
はい、いやすごい大変ですよ、
まあ、テロ以来ね な,、
はいはい、
あのなおさらなんですけど、
はい、
まあ、あのジローとなると、
はい、
あのオーケ
ージローオーケー
っていう感じになってます。
すごい、はい、あそれ
まあ、ハワイに関してですけどね
いや
すご
い。だからあのいわゆる本放送の頃ですよね、一番最初のそので、まあ、こちらいわゆる東京っていうか、まあ、日本で本放送が終わって、その後に一回、まあ、向こうでハワイで放送されて、
ね、いや実はそうで、スタートは、ね、そもそもの、うん、あのハワイでの出会いというのは、
はい、
あの本放送の後に1年ぐらいですか、だから、はい、あったんですよね、それに放送したらそこでまずブレイクしたと、
はいはいはいはい、
それであの当時でだから、
ええ、
一度の集まりでそう3万から4万近く
うお
ーホールに集めて、
はい、
これでもう爆発的にいっちゃったわけですね、
はいはいはい、
それでそれ以来のだから、ええ、その当時でだから3回ぐらいですか、
ええ、
やはりハワイの方にお邪魔して、
ええ、
それで引き上げて、
ほう
それから30年経って、
ええ、
それでまた顔出したら、
ええ
もうそれこそ島中が大揺れに揺れてしまったという。
うわ
ただねハワイといってもまああの4島で人口100万ぐらいですからね。
いやいやいやでも世界のリゾート地ですからね。
だ
からすごいで僕らはあのそういう話をあの文献とかでね後で知ることになるわけなんですけども、なんか当時はなんか名誉市民というかそういう称号っていうか、
いや 今でもだから、それはだから一応名誉市民っていう形で、
ハワイの名誉市民ですよ、
そういう形になってます。
で日本に何人いますそういう人が、友達にいます
友達
いないでしょもう聞いたことないですよ、
はい。
でも、ね、もちろん二郎の坂大輔さんと一郎の池田俊介さんとで、もちろんプロデューサーの方とかね、
ジョアン、ね、はい、ジョアン二宮ですね、
ね、はい、はい、がなんか名誉市民でっていう話を伺いましたけど、ね、
まあですから一応まあ州知事さんとは行くたびに大体お会いするというような形で、
はい、ああもう州知事といい関係ですね、じゃあ
すごい
もうハワイを牛耳る男、
はい、
いや、ね、まあ、そういうあれではない、
いやいやいや、もちろんもちろんなわけないじゃないですかいやでもね本当そのハワイでの機械だの人気のすごさっていうのはね、はい、あの僕自身も何度かまあそんなねあの生涯で3回ぐらいしかまだ行ってないですけど、あの行った時に、
はい、
あのまあそういう噂は聞いてたんですよ。で今日ちょっとねラジオじゃちょっとねわからないと思うんですけども、あの私着てますこの T シャツ、これあのハワイで買いました。
あ、ハワイで買ったんですか。
ハワイで普通に大人用のこういう XL サイズが売ってるんですよ、普通にね。で一応やっぱ商売柄ねドキッとしましてですね、あこういうの売ってんだ機械だの、思わず日本に帰ってきたから僕石森プロに電話しまして、版権はクリアしてるのかっていうですね海外にありがちな、でしたらちゃんとあクリアしてますと、だからちゃんとライセンスとしてきちんと認められてるものが出るってことは、それだけあのハワイの方では機械だというのはきちんとしたキャラクターなんだってことですよね。でそれでもね、
はい、
本当かなと、
うんうん、
どこまでね、
疑い深いですね。
そうそうそう、だって視聴率 30% 取ったとかさ、すごいんですよハワイで、
はい、
すごいことになってるわけですよ。だけど本当かなと、
30% ですね、あれはね70から80は言ってます。
そんなにですか、
うん、70から 80?
そういう
そんなにですか。
いやだから通常でちらそういう話も聞いたんですけど、それもにわかに信じられないって言えば、話半分で 30% にしてみたんですけど、いやもうじゃあやっぱりそういうことだったんですね、うん、
それは本
当、うん、だからその3万人からの方たちが、
まあ、それはねステイカーの方が集まった、はい、
すごいですよそれは。でも本当かなと、はい、T シャツ売ってるけどねアラモアナショッピングセンターで売ってるけど本当かなと思ってですね、
はい、
夜いわゆるあのカラオケスナックへたまたま行ったんですよ、はいはい、ね、そしたら、カラオケスナックでやっぱり日本人が多いから、日本のねあのレーザーカラオケが置いてたんですよ、まあ、通信はないんですけど、はい、レーザーカラオケ。そしたらねたまたまあの東映レーザーカラオケがあって、それで見たら機械台があったんですよ、あのいわゆるレーザーの出る、
はい、
これはちょっとやってみっかなと、うん、歌ってみようかなと思ったわけですよ、
はい、
で一応レーザーカラオケなんで、ちゃんとこう出るわけですね画面がね。
あ、 映像が出る
んですね。ね、そうそうそうそう。ただ他のほらいわゆる演歌とかそういうやつってのは結構レーザーディスク何回もかけるから、あの雨いわゆる雨が降っちゃってるとかちょっとこう傷がきついたりちょっとこうシャーってなってたんだけども、あのいわゆる機械だをまさかここにカラオケがあるとは誰も思わないじゃないですか、日本人観光客で。しかもそういうスナックに行こうなんていう親父たちは、
はい、
ね、ヒヒジジイどもはさ、うん、まさかこんなところでね、
はい、
ないでしょ。だからあの多分初めて多分そういうお店で歌ったんじゃないかなと思ってね、綺麗な画面でね、
はい、
機械だのあの東映のレーザーカラオケがボーンと出たんですよ。でさっき僕らが登場したイントロのね、あのテンテンテンテンテンテンってやった瞬間ですよ、店中のお姉ちゃんが、あお機械だ機械だ機械だ本当の話、現地のお姉ちゃんが、
はい、
もう全部のテーブルについてた全部のお姉ちゃんが、お機械だ機械だ機械だと本当にさ、あれはちょっと楽しかったですね。もう素敵なハワイの夜を過ごさせていただきましたけども、
まあ、もう大人気になっちゃいますよね。
大人気でしょ、あんた機械だみたいなおうジローマイフレンド言わない言わない言わない言わないそこまで僕もいい加減じゃありませんけど
いや、まあ、ね、本当あの機械だ、はい、いずれにしてもハワイで、
はい、
まず知らない人はいないと、
はい、
いうぐらい完璧に浸透してます、
ね、すごいですね、
ただ、はい、それがね、うん、一番嬉しいのはやっぱり、はい、あの作品を通して、やっぱり本当に機械だを見ていると、作品をやっぱり楽しんでくれて、
うん、
その中でのやっぱりあのヒーローという、うん、ところがやっぱり非常にこうこっちが感銘を受けるところですね、はい、やっぱり、うん、
ね、
そういう意味じゃやっぱり日本と全く同じスタンスで、はい、その特撮ヒーローをあの楽しんでいるというところはやっぱりすごく感じますね。
はい、でもなんか嬉しいですよ、日本で我々の子供の時見てたヒーローが国境を越えてね、はい、なんか世界の子供たちがね、
う
んうんうん、同じように喜んでくれてるっていうね、だからじゃあハワイの子たちもやっぱり石の森ヒーローをね見て育ってるんだなって、うんうんうん、今はねまたパワーレンジャーとかそういうね、はい、戦隊ものを見て育ってくれたりありがたいことだと思うし、
うん、
でこんだけだから日本の文化ってすげえんだなっていうのをね、
はい、
ね、こういうところをね麻生太郎は分かってほしい、もうちょっとね、上辺だけでこうね、秋葉知ってるなんて言ってないでさ、ね、あんた知ってる単語を並べてるだけだろ、見ろ石の森作品を、機械だを見ろって感じでね。
そう、その辺がね、ちょっとあの残念度があるね、やっぱりあの、ちょっとこっちのメディアの取り上げ方が、はい、
うん、
ちょっと寂しいところがあるなとか、
ね、あですね、あの感じ、海外の方本当すごいですよね、うん、あのアニメもそうですけど、はい、
はい、機械団に関しては本当爆発的にやっぱりハワイの中でね、
はい、
まあ、ヒットしちゃったわけなんで、
うん、
やっぱり石の森ヒーローとしての、はい、機械だということなんでね、
はい、
もうちょっとこっちで取り上げても、くれたらよかったのかなとか思ってるところがちょっと残念なところありますけど、
いやでもまだ今こういう皆さんがですね、
うん、
やっぱりこういうやっぱ好きで、やっぱこういう業界に入ってくる方がもうたくさんいらっしゃいますんでね、そういう方がですねまた力をつけてですね、ね、でそうなってくると今度はね、あの例えばバンさんと一緒にお仕事がしたいとか、多分そういうスタッフなんかもね、あのもう今すでにたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、でそういう方がまたどんどんね、いろいろな工作品に携わってくれたりすると、
は
い、
まあそうですね、またね、実際にその辺はもう、はい、あのなんていうんですか、機械だのそういう、
はい、
凄さっていうのは、
は
い、もうみんな実感してるところがあるんで、
はい、
そういう人たくさんいるんでね、それはそのうちまた生きてくるだろうとは思ってますけど、
はい。はい、さあそんなですね、やっぱり機械だ二郎、やっぱどうしてもね、バンさんとは切ってもね、切れないこの、ビッグキャラクターではございましたけども、まあそんなバン大輔さんでございますけれども、はい、今日はちょっと冒頭でお話しさせていただいたようにですね、この少年時代、この生い立ちとかですね、なかなかこう、あのまだね、人造人間になる前の話をですね、なんかこう聞かせていただきたいなと思うわけでございますけれども、はい、あれ大森は関東ですよね。
僕はあの何、ーはい、ですか、
生
粋の、
はい、
生粋のだった
り、生粋の、
埼玉の、
あ、ちゃきちゃきの埼玉
埼玉の川内の生まれなんですよ。
はい、はい、はい、
川内っていうのは非常に柄の悪いところで、
そうなんですか、
なぜ柄が悪いかというと、はい、はい、キュープラの街なんですね、あれね、昔キュープラの街、
キュープラの街、はい、
映画でもね有名になったとこなんですけど、あそこはあの鋳物の街 で、
はい、
でなぜ柄が悪いかというと、鋳物の街ってのはいわゆる、はい、あの柄の悪いその職人の、はい、
あ、職人さんがね、
職人さんいっぱいいるんで、
ね、あ、ベランメアな感じですね、
そうなんですよね、だから、はい、あの熱いキュープラってあの、なんですか、鉄ですからね、
はい、はい、
あのそれを溶かしたりするようなとこなんで、 もう気性が荒いというか言葉遣いも荒い。
ああそうか、そういうとこ大きい声出さないとやっぱりそういう工場みたいなそういう場所で、
ねえ、
そう
かね、自然と かの有名な、はい、あの世界中の演出家今有名な蜷川、
はいはい、蜷川幸雄さん、はい、
幸雄さんは同じですよ、はい、だから同じそれこそ近もう近くですよ。
あ、だから灰皿投げるんです
ね。
だから灰皿投げて
自分でだから言ってますよ。
野郎なんて
蜷川さんはもう自分で、なんで口が悪いかって、
はい、
川口の出でどうのこんって言って、
ね、ああそうなんですか、
はい、
ね、昔狼男だったくせにね悪魔くんでね狼男だったですよね。あ、いいです、そこの方喋んなくていいですよ。はい、ね、悪魔くんとか振っちゃうとね、あのたまたま会場にいらしてる悪魔くんのプロデューサーの方が何か言いたそうだったんで、あのここで止めておきたいと思いますけど、
だからね、実際はそう、あの本当は僕自身、
はい、
多分そういう荒いとこで生まれちゃったんですよね。だから、
はい、
根はどうなのかなっていうところあるんですけど、まあ二郎なんか通すと、実際はそういうふうには見えませんからね。
いやいや全然そんなね、いやいや普段のねバンさんもとってもダンディでいらっしゃるんで、そんななんかベランメイな感じっていうのは全くねなかったですけど、はい、
全然、
でじゃあその川口で生まれ育って、はい、その少年時代の、ね、まあ二郎ってことはないですね、大輔少年ってことでもないわけですけどもね、少年と時代の、まあ、バンさんはどんな、
もう本当にごく普通の、はい、あれでしたよ、
は
い、うちはまあそんなにね裕福なうちでもないんで、ただ、はい、あの、はい、自分の記憶とすると子供の頃っていうのは、はい、なかなか自分の我が物を通してもらえない、
はいはいはい、
実にこう忍耐強い少年だったような、あの、気がしますけど、あんまり我が物を許せないんで、
はい、
うちで結構悔しい思いしながら、
はい、
まあ漫画を見たりとか、そんなところで時間を、過ごしてた。あとは、まあのっぱらでね、
はい、
とにかく駆けずり回るところがいっぱいあった時代なんで、それこそあの畑でキュウリ盗むっていうんだな、
キュウリを、ね、ちょっといただいてね、
それで洗って食べたりとか、トマトをね取って食べちゃったりとか、そんな普通の本当にのっぱらを駆け巡る少年時代だったような気がしますけども、
今漫画を読まれたなんてお話がちらっとありましたけども、
当時です
と、
あの、はい、漫画はよく貸本屋で本借りてきたり、それで記憶にあるのがね、あの僕残念ながらね手塚先生の作品ってのはねちょっとダメなんですよね。
ほうほうほう。
それでね僕の記憶の中では桑田二郎という、
はいはい、エイトマンとかね、
桑田先生の名前がちょっと記憶がある、はい、それであの伊賀栗君とかね、
ああそうかそうか、
あんなのなんか見てたような、
作品的にね、
はい、
伊賀栗君で僕ら名前だけは聞くんですけどね、
桑田二郎って名前はなんか覚えてるん
です、桑田二郎先生
って
ね、
はい、あった
ね、ウルトラセブンなんかもそうですね、コミックス化したのはね桑田二郎先生が描かれてましたけども、すごいシャープな、ね、絵を描かれる方です、
絵的にはそういう感じの桑田先生、ちょっとやっぱり見てみるとでもあの、シャープというけども、やっぱり石森先生と似てるような感じの絵柄はありますね、やっぱりね、
あ
の図柄から
い
くとね、
はいはいはい、でまあ、じゃああとはあの漫画を読んだり、まあ、一方ではやはり普通の少年、当時の少年のように野原を駆け巡ってた少年が、でいつぐらいにその役者さんになろうという、
これはもうあのまあ高校時代ですか、入ってから、
はい、
あ、まああのちょっと役者、あの何ですか、芝居の文化祭なんかで、
演劇部とかそういうのですか、
そういうのありまして、それで、ちょっと足んないんだけど手伝ってくれないかとかって来て、
お、はいはいはい、
あの隣にいたクラス の、あの男だったんですけども、ちょっと手伝ってくれないか、
手伝ってくれないかで、じゃちょっとじゃ軽い気持ちで文化祭、
それでまあやらないかって、それでそっからですよね、それから
やらないかでやった方がずっと俳優さんですよ、
いや芝居というかだから、あ、こういうものがあるのかというの
は
ね、
はいはいはい、だいたいその誘った方は今俳優さんじゃないんですよね、
全然違います、
こういうもんなの、はい、なんかよくアイドルのオーディションとか言って、
ね、そうですよね、
受けに行ったこのちょっと何ちゃん、ね、レイネちゃん付き合ってよなんつってさ、付き合った方が受かっちゃったりしてね、もういい面の皮ですよ本当にさ、
いやでもね、はい、これがまたいけないんでね、やっぱりあのそれ一度その世界入っちゃったかもしれない、世界っていうんじゃない、
はいはい、
舞台でねステージでやるようになってからは、
はい、
今度もうほとんど芝居だけを考えるような世界に少しのめり込んだ時期があるんですよね。例えばチェーホフだとかね、
はあはあ、
あのたまたま担任の教師が、まあ、クラブの方の、
はい、
なんですか、
顧問
をやってたんですよね、
はい、
それでそれがチェホフ大好き人間で、そういう中からなんかちょっととっかかりがあって、ちょっとかじっちゃった部分があるんですよね。
すごいとこ行っちゃったですね。
いきなり濃ゆいところですよ ね。もう考えても考えてもっていう台本とかが多いじゃないですか。
だからね、
さすが女優だね。言うね言うね。
まだまだ私なんてそんなことないんですけど、はい、
まあ、いわゆるね、芝居の世界ではね、チェホフラインって言ったらもう本当に本格派になりますからね。
でそういうじゃお芝居のに傾倒されて、で実際にじゃどっか劇団とかそういうなんかプロダクションというか、
いやいや、それで、あの一時期はだからもう学校、大学の方行っちゃって、
はい、
ちょっと離れるっていう、
あ、なるほど、はい、
ところがまた、なんとなく芝居の方に、ちょっとあれかなとかって思って、
はいはいはい、
それで NLT の方にね、
あ、劇団 NLT、
そうですね、
劇団 NLT、はい、に入られて、
そうです。
でじゃあそのもう直後ぐらいですかね、じゃ あのいわゆる二郎との
出会いっていうのは。そう、 NLT はだからそうなんですよ、はい、入って本当に、はい、で研究生ですか、なって、その時にそのマネージャーの、
はい、
あの芥っていう、はい、私のマネージャーだったんですよ、
はいはいはい、当時の、ね、有名なマネージャーさんですよね、
平山先生も今日いらっしゃいますけど、
はいはい、
あの平山先生とか、
はい、
東映さん、そんな方に、
そうですね、
まあ、こういうのがいるということで、
はい、
僕を紹介してくれたというのが縁で、
はいはい、
だから本当に NLT 入って住むっていうところですね、
はい、で人造人間機械団の主役、
全くただね、そこがだから僕が舞台を入るつもりで、やるつもりで行ってたのは全くその
あ、そうか、劇団ですか、どっちかというと舞台ですよね、
芝居の方をやるつもりで自分も入ったんだけども、
はいはいはい、
それがいきなりあの映画の方に行ってしまったという、
はい、
そっからだから僕はもう映画人間になっていってしまうという一つの境目でもあったですね、
はいはいはい
はい、舞台から一応離れていくという、
そして坂大輔というお名前に、はい、なったわけですね、
はい、これはもう坂大輔って言ってもね、
はい、
これは大野さんもご存知のように、石森先生が名前をつけて、
ね、先生が名付け親
いただいたという、
はい、はい、やっぱりだから縁が深かったんですね、もともとこういう、なかなかだってそんなに何年の、ね、何人の方に、
いや僕はね、そうだからそういう意味から言ったら、
はい、
本当に自分の運命が、
はい、
この一作で、
はい、
全て変わってしまったというぐらい、はい、だと思います、決められてしまったということを感じますね、はい、
ね、で、機械だ二郎をね、1年間役、ね、やられて、でその後またいわゆる新シリーズの機械だ01というのが始まりますけれども、まあ、普通ですとね、なんか、まあ、いわゆる2号ってことになるのかなと思ったら、
はい、
逆に1号になってて、最初がいわゆる二郎さんだから、
あ、ね、二郎、
うん、だから二郎だから次男なんですよ、
はい、
で後から来たのに一郎なんですよ
、はい、
ね、でまたこの一郎さんってのは元気のいい、
はい、
だいたい一郎っていう人は元気のいい人が多いらしいんですけども
そう、ね、そうですね、
もう白いトランペット吹いてね、
はい、
もう太陽エネルギーですから、これがもう明るいんですよそれまで赤いギターで結構苦悩してたヒロ、ね、
はい、
二郎が、ね、こう良心回路が不完全だったためにって言ったのが、今度明るいお兄さん来ましたけども、はい、こういうのでどうなんですかね、やっぱりご自身で1年やられた、その後に今度続編という形になって、今度はあのサポートする側に回るわけじゃないですか。
いや、いいんじゃないですか、僕はやっぱり、全く対照的で、
はいはい、
やっぱり一応この間 も、
はい、
もう最近もちょこちょこ会ってますけど、
はいはいはい、
いい兄貴ですよ、一郎という存在がやっぱり、はい、ああいうキャラクターで、やっぱり一番あったと思いますよ ね、
だからお二方で、はい、お二人でいらっしゃる時もすごい楽しそうですもん、いまだにねなんかイベントなんかをね、はい、よくイベントとかご一緒するとねなんかこう、あ、そのままずっとほっといて見ておきたいなって感じでねはい、で、あ、でも、まあ、実際その01入った頃にはもうバンさんは次の作品に入られてるわけですよね。
そうですね、僕は、もう1年終わったところで、
はい、
平山先生からやはり次への稲妻やってもらえないかということで、
はい、
はい、ありがとうございますということで、稲妻を引き受けたという、
はい
はい、
これは例えば、まあ、二郎から今度は渡り五郎に、
はい、
ね、行くわけなんですけれども、この辺はやっぱりご自身としてはなんかこういうところをちょっと気をつけてみたんだとか、ちょっと演技プランをこういうふうにしてみたとか、
まあ、自分なりには、ね、それが、やっぱり機械だとは、
はい、
キャラクターを少し 変えなきゃいけないなというか、ちょっと意識して、ちょっと修正を入れるというか、また別な、あの渡り頃を作らなきゃいけないという作業には入ってたつもりですが、
でもこう渡り頃をやりながらたまにまた二郎に戻ったりとかね、
ああそうですね、
両方をやってらっしゃいましたもんね。
そうですね、時は掛け持ちになってしまいまして、だから稲妻やりながら、であの機械でゼロワンの方にも時たま出るというような形で、ちょっと大変な時期でもありました、そうだね、その時に僕、あのそうだ金子くんは、そうだ青かあの
あそうですね、今日、今日たまたまの通りすがりの忍者の方がいらっしゃるんですけども会場の方にね、
そう金子君もそうだ、あそこの生田でそうだ稲妻と一緒だったんだ、
はい、金子義信さんは ど,、どっこい大作をやってらっしゃった
そう、ね、どっこい大作で、大先輩で、あのもう大変な、
じゃちょうど生田スタジオで同じ頃じゃやってらっしゃったん
ですよね。そうですね、
はい、あなんかくしくも今日はこのスタジオでね、なんか、なんとなく同窓会な感じになってますけれども、あそうですか、
いろいろ先輩にはいろいろといろんなことを教わったと思うんですが、
いや違うっていうの
は生田の生田と僕がほら初め入ったところは、
あのあそうか、キカイダーはね、あの東映の大泉でしたからね、
テレビプロダクションだったので、大泉の方だった
んで大泉撮影所でしたね、
また生田はまた違う
生田スタジオは、
スタイルがありますんでね、そこでやっぱり金子君から随分、勉強させていただきました。
すごい人だったんですね、ううあ、ね、あらあら、飲んで暴れてる人じゃないんです、暴れてない暴れてない暴れてない、名誉のために言ってけば暴れてはいません、飲むとあの電話マンになります、はい、
いやでも本当金子君はすごいあの、いいあの頃少年だった、
そうですね、
いい少年だったですよ、
あの頃は
すごいな、
あの頃はっちゃいけない、はい、で、じゃあそして稲妻でまたね、今度は、生田スタジオでまたヒーローをやられまして、でこの稲妻というのもまたちょっと変わった感じのヒーローだったですよね、
あのね、今日あの平山先生がね、ここにいらっしゃってるんですけど、僕はあの稲妻の要するに前半ですか、前半部分とそれからフラッシュ編ですね、ここやっぱり全く違った風に考えてますんで、それでまあ今からでも平山先生にはあの勝手なことをやってしまったとお詫びをしなきゃいけないのが僕はフラッシュ編だと思ってるんで、やっぱりやってはいけない世界だったのかなというのは今でも反省してます。フラッシュ編はやっぱりダメですねと、ただ作品としては僕自身は映画としてはあのフラッシュ編はこれはしてやったりと自分で思ってる部分がありますが、あのやっぱり特撮の子供向けの作品としてはやっぱり初めの方の前半のそれこそ平山先生にもうとことん言われたやっぱりあの子供たちに見せる作品である、そこをもっともっと意識してやるのがやっぱり特撮番組だと思うし、やっていかなきゃいけなかったんだなと今反省してます。だから前半は僕はやっぱり平山先生ラインでこれ正解だったと思います。あの少年同盟とかね、
一緒に
出てきてやるというあれはやっぱりこれが僕は子供作品の要するにで行かなきゃいけないものなんだなというふうに感じました、今でも思ってます。
そうですか、
フラッシュ編はこれはダメです。
いやいやいやいやいやいや、そんなことないと、ね、ファンの方いらっしゃいますよ ね、
あの映像の世界としては
デスパシティの話とかね、
これは図抜けてる作品だという、
逆に言うとその子供番組をある意味、ね、あの超越した部分では僕ね、画期的な作品だと思いますし、今また DVD もね出てますんで、じゃあどこがどうなのかなと、なんか皆さんもねこうやってこう見ていただいて ね、
それでね僕がね、今進めるね、方はどちらかっていうと、フラッシュ編をぜひ見てほしい、
ほらほらね、
今言ってるんですよ、
まあ、ちょうど皆さんも大きくなってますからね、皆さんもね見る側もねとっても大きなお友達になりましたからね、
作品はねえぞという、あの自負がありますんでね、これはすごい作品になっちゃったなという、
お、まあ、さっきあのしてやったりというのが、
ぜひ、いいですね、もしね機会があるんだったら、見てない、あの人たちがいるんだったら、ぜひ見てほしい作品だなと、今思ってます、
ね、まさに逆転チェストですから、ね、さあそして、その後は今度は集団ヒーローものに行くわけですよね。でこれ忍者キャプターというね、これもまたこう、まあ、通常、まあ、そろそろ戦隊も始まってね、こう定着するかなぐらいな頃だったんですけども、そこにまた新たに7人のヒーローっていうのは30分番組で、
ね、本当にこれも平山先生なんですね、やっぱりねそれで、あの今でもちょっと自分の中でこう記憶があるんですけども、 やっぱり平山先生からやっぱりちょっと7人で、うん、あのちょっとまあ多いその一つ実験的な作品になってしまうのかなという、うん、あの先生からのちょっとあの、うん、チロッという記憶がありますけども、いややっぱり今から考えると、はい、やっぱり7人はちょっと多すぎたのかなという、うん、ちょっとあれがありますけども、というのはねやっぱり、うん、あもちろんその尺は尺なんでね、はいはい、その30分の枠の中で20何分ですからです、はいはいはい、その中でねやっぱり7人をこう埋め合わせていくというのはちょっときついかなという部分がねやっぱりだから話がどうしてもこう一つまとめ上げられない、うんうんうん、ところが出るからやっぱり5人が限界ですね
5人がね
と思いますね
うまくできてるんですやっぱりね5人っていうのは
限界でしょうね、うん、
だから5人だとうまくそれでもあの今回は例えばじゃあレッド編とか今回はブルー編とかね、うん、一応こうその中の主役を入れて、ね、そうすると最後ピンチになると残り4人が来てみんなっていうね、そうするとこう絵面もちょうどこうバランスもいいんでしょうね、うん、まあ5人ぐらいがね
それでね、はい、やっぱり役者側のあるとするとね何が大変かっていうと、はい、やっぱりあの7人の中でね、7人いたら、自分の仕事って何だろうって考えるとねもう映画撮ってる仕事のあれじゃないんですよ、
は
い、あのこのキャラクターを7人をどうやってまとめ上げるかという、こっちの方のはねやっぱりかなり気使うんでね、これを天バラにさせないように、あの、分解させちゃうとまずいんでね、その辺の方に意識がいってしまってね、どうも作品にこうのめり込めないとこがあったりしたりして、結構きついとか、それとあと見た目にですね、やっぱり悪が例えば堀田さん今日も
ご覧になっていますけど、
一人で音体じゃーってこうやってるところでね。ちょっと7人が寄ってたかって怪獣じゃないですか、
ね、
1人をいじめてるような感じ、集団で ね、なんかね、
そうです
ねいじめてる
ような、5人でさえ結構やばいのに7人でやるってだけですからね、
7人みたい ねそう怪獣の方がかわい
そう
にな
っそうでも悪者がかわいそうになっちゃいますよ ね、
そんな感じがしたりしてイメージ的にもちょっと良くねえのかなとか、
ああなるほどね、はい、なんか集団いじめを助長させるみたいな
ねなんかちょっとあんまり良くない、
でもなんかキャプターははね、特にこのまたそれぞれのキャラクターがね見事にこういろんなキャラの方が入ってたんで、だから本来ならばヒーローになりそうもないような方がヒーローでいたりなんかするんでね、
そうです、なんか、こうやってちょびひげが生えたおじちゃんがいて、
はいはいはい、
あれ、うん、この人変身して、あれみたいな感じでした、
だから、ね、
でしょ、はい、
そう、あれ牛尾健二さん、
牛尾健二さん、
びっくりしました、
だから、本当に牛尾さんの年齢一番、ね、上なんですけど、
そうですね、
それからあの佐藤くんの、
はいはいはい、
一番少年 のギャップの大きさと ねそういう中で挟まれてね、
はい、
結構やるあの私の役どころって結構きついんですよね、
そうですね、まとめなきゃいけないですもんね、
はいはいはい、その辺がね、ちょっと大変な部分があります。ただね、作品的にはそれなりにやっぱり今でも、あのキャプターファンっていうのが結構多いということを聞いてるんで、びっくりした、あ、この間もね、あの東映チャンネル行って、
はいはいはい、
ちょうどあのキャプターの今度また放送が始まるんで、
はいはいはい、
あのインタビュー行ってきましたけど、
おー、はいはい、
まあ、あの始まりますんで、ぜひ10月から、
はい、
また見ていただきたいと思ってますけど、
あ、ちょうどいいタイミングですね、はい、これこの配信が10月ですからね、もうバッチリですね、いいタイミングだな
まあそれに関してはまた稲妻、
はい、
あの、
はい、キャプターの
キャプターの、はい、インタビュー、オンリーでやってる部分がありますので、
はいはい、
ぜひ聞いていただきたいと思ってます、
はい、キャプターもいいですよね、そこで、で、それでまあこうそういうヒーローをこうやりながら、で意外だったのがスーパー戦隊にも、
はい、
あのバンさんは出てらっしゃってですね、
戦隊シリーズって何ですか、
バトルフィーバーですよ、
ああ
れ、あの頃あんまりまだ戦隊シリーズって出なかったんですよね、
そう戦隊って
で結局あそこはねちょっといろいろちょっとこうね、放送上言えないようなこともあったりなんかしますけれどもね、まだあの頃は意識してなかったんですよね、だからでもバトルフィーバー J といういわゆるまあ5人ものですよね、あの頃はまだね、はい、まあもちろんその前に石森先生のゴレンジャーがあってジャッカー電撃隊というのがあったんですけど、それからちょっとこうまあスパイダーマンなんていうね、マーベルの作品をやっぱり 日本の東映といわゆるこう企画の提携みたいな形をしてね、うん、で日本でスパイダーマンを、まあ、すげえ面白かったですけどね、これはもうジャックのアクション炸裂みたいなでそれをうまくじゃあそのアメコミのテイストとやはり日本の東映特撮をこう交えた、まあ、一つそこにバトルフィーバーという当時あのサタデーナイトフィーバーという映画がね流行りました。まあやっぱり時代のこうそういう流行りものをやっぱうまく取り込んでいくシリーズでしたから、はい、戦い踊るっていうねなんかバトルフィーバーという、でこれが、5人でスタートしたんですけども、まあ途中でこういろいろとね番組の中でこう交代劇がありまして、
そうですね、あれはそうです、はい、あのちょうど伊藤くんがね、
はい、そうですね、ミドレンジャーをやってました、はい、当時ねその前に
あの、交代するというの、
はいはいはい、
途中で ね
で陣誠というね、はい、出てこられましてね、でまあ、弟がね、あのいわゆる敵にエゴスという敵に殺されてしまうんで、その、まあ、復讐みたいなところが始まるんだけども、まあ、他の仲間たちと、まあ、最終的にはなあの一緒に仲間になって戦っていくっていう、まあ、陣誠で弟の名前は陣明って言うんですよ、はい、でその陣明の、こう、墓にねなんかあのこう誓い復讐を誓いに行くようなシーンがあったんだけど、はい、パッと見て陣明って書いて一瞬俺神明って読めちゃってあれとか思って、ああ違う違うとか思って明るいって言うだから本当にね、
はい、
やっぱ病気ですかね僕はね、
何を
当
て
に入れるとね、はいはい、でもねあそこでああバンさんがバトルコサックをやってくれるんだっていうね、
あれはまた雰囲気ありましたよね、はい、かっこよかったですよあれ、
はい、
自分でも思う、
はい
ね、あのちょっと、はい、コサックなのになんでウエスタン調だ
なちょっとカーボーイだったですよねなんかね
そんな、あれはもう自分のわがままでやっぱりあの、はい、好きなようにやっていいって言うんで、はい、じゃあ僕あのスティーブ・マックイーンが好きだったんで、
あマックイーンなんだ、
それでそう、
はいはい、
そうなの、
あ、ね、そうだそう、
あのスティーブ・マックイーンが好きだったんですよ、
は
い、それでそれを一度やってみてえなとか思って、でその格好をちょっとあの、自分じゃそう取り入れたつもりなんですけど、
あ、なるほど、はい、そんなのカウボーイなんだ、うん、いやでもね初めて
あのスティーブ・マックイーンってかっこいいよね、
いやもう当然かっこいいですよ、ね、もうめちゃめちゃヒーローですもんね、
俺そう思ってんだけど、
いやいやいや本当に本当にもう超かっこいいですよ、うん、で逆に言うとアクションスターのいわゆるハリウッドの、ね、向こうの映画のアクションスターのですね、もう思わず自分がハクションとか言ってた興奮しちゃったよそのぐらいだって吹き替えなしでね、あのバイクのスタントなんかを今で言うバイクスタントとかを吹き替えなしでやってた方ですもん ね、
そうですね、
すごい俳優さんですよ、
やっぱりあの、ね、なんていうの、あんまり口数が少なくて、でなんとなくこう、うん、あのパピオンね、
あ、パピオン
もそうだよね、はい、スイマピオンだったですね、
うわ、
まあ、あれはまた全然違ったわけで言ってるけどね、もう年いってからの話です、
はいはい、そういうところにちょっとこう俳優版大輔のちょっとこうルーツを垣間見たような気もしたけど、
ね、ただね、いやだから作品ごとによってね、はい、結構だからそういうふうに色分けてるんですよ、
あ、なるほどね、はいはいはい、
だから一番、うん、まあそう今のバトルイーバーなんか本当に遊ばせてもらったというか、はい、あの楽しませて、やった作品なんもらってやった、作品なんで、もう本当に僕ね平山先生に感謝感謝です、もうこんなにたくさんいろんな役をねいただいちゃって、もう本当に、あの妙利につきます、
はい、ですからこうやって未だにね何十年経ってもたくさんね大きなお友達がね駆けつけてくれて、この後ですね、あのそういった皆さんからの質問をいろいろねメールでいただいておりますので、ちょっとじゃあここで CM を入れてですね、後半戦に行きたいと思います。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。というわけでですね、12回目を迎えましたショッカー王の秘密基地へようこそ。今回はね、公開録音、初の公開録音ということで中野アニメ文化祭からお届けしておりますけども、はい、皆さん楽しんでもらってますか？はい、どうもありがとうございます。
反応があると楽しいですね。
ね、いい、打てば響くね皆さんね、はい、よかった、本番前に3000円ずつ渡しといて、
わー
はい、というわけでですね、この記念すべきね公開録音に、バン大輔さんをお招きしてお届けしてるわけでございますけれども、バンさんね、はい、ラジオのこのリスナーの皆さんからですね、いろいろとあのバンさんに向けての質問とかですね、番組へのちょっといろいろなことをですねメールでいただいてますので、ちょっと質問がありましたらお答えいただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、はい、どうぞ。
ラジオネームレフリーペーターさんからです。
はいはい、
笑ってる、
来てるねレフリーペーター。お、来てるね。
はい、
はい、
前回の収録では一文字隼人に取り込まれて良い感じに破壊され、うん、さらに8月末の大雨で多摩川の水位が上がった際に水位に負けて修理中の箇所から水没してしまった我らが秘密基地、
あ、48階でしたからね。もう確かに水没したかもしれない、
はいはい、というわけで今回は中野支部での会議となったわけですが、
はい、
そこで戦闘員ながらも我らが首領様に申し上げます。
お、なんだ、
いち早い基地再建のため、うん、優秀な科学者を連れてきてはどうでしょう。
科学者、科学者大事だね。
はい、
やっぱりね、
幸いこの会場にはあの世界的な科学者である星博士が来場しているとの噂もあります。
ほうほうほう、そうきたかい、
はい、うん、星博士を連れして新たな秘密基地建設ですよ、うん、というわけで僕としては、ライブマンの星博士が強い印象に残っております。
お、
ぜひお話をお聞かせくださいと、
はい、
ということです。
ということでですね、今日はですね、鳥獣戦隊を築き上げました、
はい、
星博士にお越しいただきました。
欲しいです。ありがとうございます。
はい、
ライブマンに関しましては、
はい、
僕自身も大変こう気に入ってる作品で、この1話2話ですか、
はい、
このスタートのオープニングの話なんですけど、僕ちょうど2話出させていただいたんですが、
そう
ですね、
はい、
この絵面はすごいです。これはっきり言って、
うん、
こんなすごいのは撮れちゃうのかと思うぐらい相当お金かけたんじゃないかな、
はいはい、
すごい絵で、うん、もしこれもあの、はい、ぜひ見る機会があったら、はい、もう一度皆さん見てほしいんですが、それでもう一つ話がありまして、
はい、
やっぱりあの僕のその星ファン、あの星ファンっていうか、
お、星博士ファンが、
ファンから僕のファンになってしまったという、やっぱり
星博士からっていう
人会いまして、
はいはい、
その彼はですね、小学校の何年ぐらいだったのかしら、
うん、
まだ、まあ、もちろん小さいんですけど、
その
1話2話をやっぱり見て、
うん、
はい、涙して見てたという、
うん
うん、やっぱりそのぐらい感動したというか、
うん、
あのこの話だからね、多分すごい話なんだと思うんで、僕も再放送まだ見てないんだけど、
うん、
あの本当にこの1話にはすごい作品です、あのぜひ本当に見てほしいと思ってます、
うん、
あの本当平山先生にもお聞きしたいんですけど、はい、あの頃の本当にどのぐらいお金かけて、
はい、
あの1話にはあの話を作ったのか聞きたいぐらいで、
はい、
すごい映像で本当にびっくりしたんですよ、
はいはいはい
はいね、他にこういうの見たことないんでね、
はいはいはい、
それこそテレビプロの作品でそこまですごい映像ってあったかなと思う、うん、
なるほ
どね、でちょうどあれ3人のね、
はい、そうです
ライブの話で
最初はね、まず
非常になんかそれでその戦闘員も、うん、あ戦闘員はごめんなさい、
うん、
あのヒーローの、
はいはい、
レッド、
はい、
ブルー
イエロー、はい、最初3人でしたね、
やっぱり3人のバランスも非常に良かった、
うん、
それとですね話がなんて言うんですか、ちょうど若者同士での、
そうですね、ちょうどその星博士のもとに集ったね、
そこから連れてきた話なんで、ね、
はい、裏切っていく人たちがいて、
だからね非常になんか今でも、
うん、
あの作れそうな話のあれでね、なんか非常に出来栄えが良かったんじゃないかなって、うん、あの記憶があるんですよね、
はあ、優等生たちが反旗を翻して悪の軍団に入りね、逆に言うと落ちこぼれだった子たちが、なんか友よ君たちはなぜ悪魔に魂を売ったってい
いい話だな、これ
あのテーマはね、
うん、
でそこでこうやっぱり仲間の二人が、まあ、ちょっと死んでいっちゃうんですけども、はい、後にその弟たちがあの意思を継いでさらにグリーンとブラックになっていくみたいな ね、
うん、ね、
なんかとてもなんかドラマもね、なんかそれまで戦隊だとすぐ5人みたいな感じだったのが、
ね、5人揃ってさ、
まあ、定着してたのがね、そのいきなりまず3人からスタートして途中から5人になるっていうのはね、
でその中でだから僕本当にその星博士じゃないけど、
はい、
妊婦 の、
はいはい、
の自分が犠牲になって、
はいはい、
あのお母さんを助けるという、
あそうかそうか、そう妊婦さんのね、
はいはい、自分は身をもって僕は死んでしまうんですけど、
ママ、うん、ああそうかそうだそうだ、
身代わりになって助けるという、それをやっぱり少年が涙してテレビの前で見てたという、
だって博士がすぐ死んじゃうと思わないですもん、 でも博士死んじゃったよみたいなね。
その話じゃあ僕はねでも、その時に、その話を聞いた時に、なおさら子供の作品って、やっぱ本当にこうやって真剣になって見てる子供たちがいるんで、涙してですよ本当に、だからね、何もそのヒーローばっかしを見てるわけじゃないんで、やっぱりきちんとした形で作品って一つ一つを大事に作らないといけないんだなっていう、ことをね本当思うね、
この質問くれました。レフリーペーターは当時いくつだったの？4歳。
4歳、
ね、じゃあまたでも本当にそういうのこう、物心つくかつかないかの時にだからね、こうやっぱりそういう衝撃があったんだと思いますよね。
ありがとうね本当に、どうもありがとう、
おー、直接ありがとうって、すごいこの放送永久保存じゃないみたいな、
でもね本当嬉しい、でも、
ね、ありがとうございます。あの鳥獣戦隊ライブマンってちょうどねあの時に、あのさっき言いましたバトルフィーバー J から数を入れて、当時ですね、バトルフィーバーからこうなんとなくスーパー戦隊シリーズみたいな感じをこうちょっとこう来てて、そっから来るとちょうどね、あのライブマンが10周年目の作品だったんですよ当時ね。だからバトルフィーバーから数えて、
それで
なんだからね結構あのね記念作品だったんで、あのまあこれ当時僕ら現場にいた人間として、今回気合入ってるなこれっていうのがあって、まあ出演者のねやっぱキャスティングもやっぱり当時もうすでにね、あの横浜銀杯とかで売れてた島大輔さんであったりとかね、森めぐみさんであったり西村和彦さんであったりとか、まあ今もちろんまた活躍されてるような俳優さんたちが、
西村君なんか今でも覚えてますよ、だから、
はい、あのイエローライオン
行った時にそう、行った時、ああ次郎だとか言って、
ああ次郎だって、ただの小僧だったんだイエローライオンのくせにあジローって
随分あれしたけどね、
はいはいはい、いやだからあこのキャスティングでもすげえなと思ってて、これやっぱりバンさんがそこで博士で入ってるっていう、やっぱりこれはただもんじゃねえぞこのシリーズはみたいなのを僕ら感じてまして、で当時やはりライブマンの色紙にもちゃんとスーパー戦隊10周年作品みたいなドーンっていうね、こういう記念のロゴなんかもありましてね、でだからあすごい気合をやっぱり感じてたんですけど、やっぱりだからそういう今まさに現場にいらっしゃったバンさんがそうおっしゃるってことはね、
いや僕本当絵面見てねびっくりしましたよ、すごいあの、映像なんでね、
オープニングなんかもねこう衝撃的なね、こう一人一人がこうダイビングしてくるシーンなんかもね、もう爆薬がバババババン、今じゃあんな使えねえぞみたいな、そういっぱい使ってるぞみたいなね、はあ、そうかそうか、はい、ライブマンの話でございましたけど、はい、他に、どうぞ。
続きましてはスバルタイガさんから、
はい、
マスターレイナちゃん初の公開録おめでとうございます。
ありがとうございます。
そしてゲストのバンさん、ようこそいらっしゃいました。
ようこそいらっしゃいました、何様なんだよ、ようこそいらっしゃいましたってね、何様、あ本人来てますからね、あ主があそこにでいらっしゃいませなんだね、あどうもお邪魔してます、はいはい、
お邪魔します、はい、はい
ね、スバルタイガ神戸から来てくれましたけどね、はい、
バンさんといえばキカイダーのジロー、キャプターセブンの出雲大輔、2代目バトルコサックの陣誠と演じられてますが、はい、存在は知ってたんですけどどれも見たことがなかったのです。でこれを機に、バトルフィーバー J を全話見てみたのですが、バンさんの演じる陣誠の主役の回は人間ドラマ的な部分が強い話が多くて、今見ても十分に面白かったです、弟の復讐に燃える、誠がバトルフィーバー隊に正式配属される34話、それから39話、悪魔になった友では病気を患った旧友がエゴスのちらつかせる永遠の命の誘惑に負けて怪人になるという、これまた考えさせられるお話でした。こういう難しいお話を口数の少ない陣で演じるのは苦労されたのではないかと思いますが、バトルフィーバーに関して思い出などがありましたら教えてください。あと、特に共演されていた大場さんとの思い出なんか聞かせていただけると嬉しいですと。
あのね、大場健二さん、いかがでしょうか、はい、
あのいや本当にこれもありがとうございますね、はい、あのやっぱり何ですか、陣誠っていうのも一つの、 あのバトル、ごめんなさい、バトルフィーバーですね、
はい、
上原正常先生がね、やっぱり、はいはい、あの作品書いてらっしゃるんですけど、
はいはい、上原先生、
やっぱり上原先生が、はい、僕が出たところからバトルフィーバーが変わったという、
あ
書いていただいて、やっぱり非常にこう何て言うんですか、作品に一つのあの重みが出てきたというか、あの話がね、非常に一つ一つまとめ上げやすくなったという、はい、そういうふうに書いていただいて本当に僕嬉しく思ってるんですけど、
はい、
要するに作品の展開が変わったという、別にその前がどうのこうのって話じゃなくて、そこから一つやっぱり自分なりに自分の役どころ、こういう位置どころでいこうというのがあの まあ、今の陣誠のようなスタイルとなっていったんだと思うんですけども、だからケンちゃんとは、だからケンちゃんはやっぱりね、
あ、そうだ、大場健二さんはね、
そう、そうだ、僕はね、うん、好きでね、
はいはいはいはい、
そう、大好きで、まあ、僕も、はい、まあ、結局二郎の代わりをはじめ、
はい、
やってそこからのスタートだったんだけども、
はいはいはい、
その間やっぱりきっちりと役者としてのやっぱり勉強を自分なりにしていって、うんうん、それで役どころを演じていた彼を見て、はいはい、もう素晴らしいと僕はね逆に不安になっちゃってね、
あ、
やっていながらね、はいはいはい、一緒にやっていながら、はい、大場君のファンで、
はい、
非常に楽しかった思い出が、はい、記憶があります、
はい
はい、
そうか、大場健二さんもう一人の二郎ですもんね。
ああ、
そういう意味ではね、はい、機械ではね、ご覧いただきましたオープニングの一番最後のところに、スタントマン高橋健二って書いてあると思いますけど、これ大場健二さん本名なんですよ、これね。だから機械では の、 そのトランポリンとかそういう結構吹き替えのシーンなんかは、まあ、ほとんどご自身でやってらっしゃるんですけど、はい、やっぱりどうしてもね、危険な、やっぱり主役怪我しちゃうと、やっぱりね、藤岡弘さんのことがあったんで、もうちょっと怪我させられないぞっていうのがあるからね。
ただこの時にね、それでケンちゃんの役どころは何だったっけ、あれ、
はい、
ケニア、
あ、バトルケニアですね、バトルフィーバーでは、
はい、僕はもうケニアの大ファンになっちゃってて、やっぱりケニアをあれはね、はい、主役っていうか、いや、はい、メインで撮っていかないと、はい、この作品はダメって自分では僕はそういうふうに思ってたぐらいですよ。やっぱりバトルフィーバー J はケニアをまず軸にしといて、
はいはい、
映画作ってたら非常に、これは楽しめる作品になってたなっていう記憶してます。それと私的には、私的にはこの連中みんな仲良くて、
はいはい、
だから終わってから、
はい、
喫茶店、本当に一緒に帰り、一緒だとみんな一緒にわーって入って、
はいはいはい、
それから夜は、まあ、時間があれば四ツ谷の飲み屋の方にまたみんなでわーって行く、
バトルフィーバー隊は四ツ谷で飲んでたんですね。
これね、はい、そう、ここはもう本当にね仲良かったですよ、
ね、
はい、フランス、
はい、キャ
ニア、それから、
はい、
ジャパン、谷
岡幸喜、ね、うん、さん、
そう、
はい、
谷岡、それからあと、
はい、ミスアメリカ、
はい、
マリア、そうですね、ああ、そうですね、マリアちゃん、萩直美ちゃんですかね、後期がね、ダイアン・マーチンさんの時はまだね、いらっしゃらなかったですから、
はい、萩直美ちゃん一緒によく、はい、つるんで、
はい、
行ってました、はい、
こういう嬉しいですね、みんなが仲良かったってね、
仲良かったですね、すごく良かったですね、
まあ、やっぱだから仲いいから、やっぱそういう撮影した時もやっぱチームワークがね、
そうそう、ね、それは
ありますよね、やっぱり
映画ってね、そういうもんで、
はい、
やっぱりまずチームなんですよ、
はいはい、
やっぱりそのできないと、
うん、
であとその中でそうすると自由にあと自分のなんていう芝居っていうのはやりやすいんですよね、自分の持ち場が自由に演じられるわけですよ、
はいはい、
だからまずそれを作ることだと思ってるんで、だから、なんだっけ、自分のやってキャプターの時もそうなんだけど、
はい、
本当はそういうものを求めたんだけど、
はいはい、
なかなかそうやっぱりね、
はい、
こう7人になるとね大変なんでね、
やっぱ人数増えるとちょっとやっぱり派閥がね昨日も女の子3人いるとこうどうしても2人と1人になっちゃうするねなんて話をしてましたけど、
あるんですよね、そうそう、
まあそういうあれがね、
はい、
きっちりこううまくまとまってたっていう感じ、
それはでもいいですね、こう締まったバトルフィーバー
な、だからそうすると話も本当にやりやすいというか、はい、作りやすくなるんで、
はい、なるほど、はい、そうですか、 いいな、バトルフィーバー仲良かったんだ、
ね、
すごく嬉しいですよね、なん
か超嬉しいですよ、
はい、
僕はね、不思議とね、
はい、
そういうなんていうの、映画の時はまずそれがスタイルなんですよ、
はいはいはい、
だからリングやってる、鶴田紀夫って監督がいる、
はいはいはい、
今度はオロチ、
あ、オロチ、オメズ先生のね、はいはい
はい、監督やった、彼なんですけど、
ええ
彼とはよく言うんだけど、バンマジックなんて言われてるんですけど、まず仲間を一緒にとにかく入った時は、
はい、
まずなんていうの、みんなこう、わーっとやっちゃう、
はいはいはい、
それでみんな気持ちバーンってこう、
はい、
まず溶け合わせちゃうっていうスタイルで入って、
はい、
そうしないと自分の持ってるものをねボーンってみんな出し切れないの、出し切れないからやっぱり映画つまんないの、役もつまんないの、いいものは出てこないの、それなんだよ、だからまずは溶かしちゃうという、はい、気持ちをリラックスさせちゃう、
はいはい、
それで全部出させるっていうスタイルでいかないといいものはできないっていうんで、そういうこれはね監督もそうなの、鶴田君もそう思ってる、
はい、
だから鶴田マジックだバンマジックだって、
はいはい、
二人で言い合ってんだけど、だから あのリングゼロやった時が仲間くんだよね、うん、仲間ゆきえ
だ
ったんだけども、やっぱり彼女もまずはら初めだったんで、
うん、
だけどあの鶴田なんかもっと俺よりひどい怒り方するからね、彼なんか、うん、バカ野郎とかってやるわけね、やっぱり、うん、もっと真面目にやれよとかってあの、うん、怒鳴りつけたりするんだけど、うんまあ、僕はそこはカバーしてあげて、うん、いやいやいいんだよ、
ヤンクミに向かって言うわけですかそれはやばいですよ、後ろにいろいろいますからこう、ね、だっていねえよいねえと
、ね、そうやってね、はい、でもそれでもやっぱりだからほらそういうこと分かると、はい、やっぱり非常にだからあのリングの中でもうめちゃくちゃな顔して泣いてるよ、ひでえブスな顔してね、
お
だからそのぐらいまで普通だったらほら女優さんって気取っちゃって
さ、そう、まあそれはありますよね、
かっこつけたりするじゃないですか、うん、いい顔して泣こうとか、うん、じゃないもう泣くときはないもうめちゃくちゃで顔くしゃくしゃじゃない、
うん、
というそういうふうに出すやっぱり出すものを出さないといいものはできないっていう、はい、
あ
うん、映画って僕はねいつも思うんだけど、はい、映像ってワンショットだと思うのね、一番生きてる顔をこう撮るもんだと思ってるわけね、だからあのそれが出ない限りはさ、うん、気取った顔なんか撮ったってさ、
はいはい、
何のあれにもならないわけですよと僕は思うそういうあれがあるんでね、あのやっぱり生きてる顔を撮らなきゃさ、
はい、
話にならないんでっていうのが、
はい、
うん、そんな記憶があるんで、だからこういう自分でやっぱり映画あのみんなとやるときは、
はい、
一人一人がそう生きてないと、
うん、
やっぱりいいものできないと思うから、はい、みんなで仲良くな仲良くっていうんじゃないんだけど、心はとにかく通わせないとね、
はい、心と心でね、そう
そうそうそう、あそういうような入り方するんですか、
いいお話聞いて、
はい、
これ毎回なんかこうやって生の声を伺うとね勉強になるよね、
はい、あのすごく今、ね、ものすごい勉強しました私、
ね、
はい、
ね、また今日も月謝払うんだよ今日は払うんだよ
って従業料をお支払いしないと
どんなやねんはい、他にもいただいてますか、
はい、はい、またなんですがリフリベーターさんから、
あいいね、はい、今日はもう幸せだよ、
はい、はい、ですね、うん、祝中野文化祭ということで、
はいはい、
機械台や稲妻や小作についても聞きたいのですが、
うん、誰も聞いたんだ、
結構聞いた、そうさっき聞いた、うん、ライバルについても聞きましたかね、ここはボイスラッカーの時のお話をお願いします、
あ
それにしても大野監督、所長、
誰、監督俺だ、はい、
はい、所長、副社長、
う
ん、副所長が、
ね、
仮面ライダー2号と機械だ、
うん、
刑事課の刑事にシャリバンとかがいて、
はい、
有名声優さんが補導される警察署って今考えるととんでもないですね、
うん、ね、とんでもないです、
とんでもないです、
はい、以上
いや、あれはでも本当とんでもない対策ですよね、
ありがとうございます、
すごいですよ、あれは、
いや、ありがとうございます、やっぱりあのちょうどね、もうでももう今度の開けると10年になるんですね、もうボイスラッガーもね、でちょうどまあ石森先生がね、
はい、
ちょっと上の方に行っちゃったもんですから、ちょうどまあそういう時に、まあ、声優ブームみたいなのがねありましてね、でなんか声優さんでも結構あのヒーロー好きな声優さんって結構いらっしゃるんで、で、まあ、その辺の話はちょっとこの木曜日にね、なんか急遽その、
そね、
草尾武志くんも来ることになったので、
そうなんです
、木曜日、富澤美恵ちゃんと草尾武志くんと来るんで、ちょっとその辺の話はもうちょっと深く掘り下げていこうと思うんですけども、まあ、ちょっとそういうこう、好きな人たちと一緒に、さっきの本当バンさんのお話じゃないですけど、まあ、好きだっていうのが一つこう、心にあると、何かこう、ちょっとこう、厳しいことでも超えられるような気がするじゃないですか。それでこう、まあ、たまたまボイスラックの企画が上がって、でまあたまたまそれがまあ先生の遺作という形になってしまいましたけど、じゃあとにかくみんな気持ちだけは熱く持っていこうよっていうようなことで、まあいろんなものとちょっとねしがらみとか大人力とかいろんなものと戦いながらですね、やってきた中で、まあやっぱ深夜番組なんでね予算とかもまあかなり厳しかったんですけども、
その中でまたね何か機会があればね、
はい、
ぜひ監督やってくださいよ、
ありがとうございます、
あすいません、も応援に、
ありがとうございますこの番組であのボイスラッガーの関係者を呼ぶために毎回プレッシャーかけられてる感じしますけど、続編はどうなったの
って
言われるんですけども、でその時にやはりあの石森先生の元に集まった皆さんとね、なんかこういう作品をやっていきたいんだけどっていう話で、でその時にやっぱり僕としてはやっぱりさっきのあれじゃないですけど、子供の時からもう大好きだった俳優さんとご一緒にお仕事をさせていただきたいなと思って、でやはりそうするとやっぱりね、仮面ライダー1号2号そしてまた機械だとこうね 来たいじゃないですか、はい、でお話をさせていただいて、でバンさんにも当然お話をさせていただいたら、あのもう本当に快諾していただいて、じゃいいよっておっしゃっていただいてね、で前から僕こう思ってた、こう一つその子供番組、そのドラマの中で、あのこんだけこう日本にはたくさんのヒーローがいるんだから、うん、で一方であの現実世界での警察ではね、結構あの頃いろいろ福岡県警、神奈川県警ね、毎月あの県警不祥事合戦っていうのをやってたぐらいですね、あの僕トークライブでよく今月の県警不祥事合戦福岡県警でまた覗きとかですね、そんなの校長でやった時に、なんかあのだったら正義の味方ばっかりの警察がいたら、うん、こんな平和のことはないよなっていうのはなんとなく自分の中の妄想であったんですよ、はい、でたまたま一本監督させていただくことになった時に、これを出したいってこう思って、でそこに例えば所長が仮面ライダー、副所長機械だ、うんね、で刑事にはいろんななんとかレンジャーだなんとかレンジャーだがいて隊長が宇宙刑事でって、これなら、まあ、誰も怖くねえぞみたいなのやってみたいなと思って、であの佐々木さんとそしてパンさんとお話したら、なんかこう乗ってやってくださって、で僕らにしてみればその仮面ライダーと機械だが握手する絵って見たいじゃんっていうね、はい、見たいじゃん、だからあのやってみたくて、でやっていただいたんですよ。ですごく、ね、深夜番組におかからずこうやって皆さんにね、なんかよく言っていただけるんでね、なんかまた機会があればというか、機会はまた作りたいなと思いますけれども、うん、ぜひその節はバンさんまたよろしくお願いいたします。
ぜひやっていただきたいと、はい、そう思ってます、はい
はいはい、ありがとうございます、ね、
それなりにあのなんかやれると思いますんで、
はい、また星博士以上のやつを今度は
、ね、ボイスラーカーも良かったですよ、自分で見ててね。
ああそうですか、
とりあえず自分のところはきっちりやってきました。
もうね、あとあそこがね、別にあのしね、ど素人監督ですから、そんな演技プランなんてね、こう言えないわけですよ。もうあの本当に好きにやっていただくような感じで、そうするとまず所長が豪快にこういると、そこにねクールなね、もう別にそんなせっかくせって何もないんですよ、
はい、
だけども、所長我が所にはみたいなね、
うん、まあ、もちろんね、
ね、
あの時は誰だ、
いいですよね、
たけしと一緒だった、
はい、さきさきさんとね、
そうだから
何ってやってるね、
もう黙っててもね、二人で分かり合えるんで、
うわ
そうやります
よ、ね、これだよ、ヒーローとヒーローが分かり合えるし、はい、ってちょっと、DVD まだありますので、ぜひ見ていただきたいと思いますね、うわなんかちょっと俺も嬉しいわねレフリーペーターのいい質問ありがとうねまだありますか、
はい、
もう一丁ぐらいいきましょうか、
ね、はい、じゃあシーボーズさんからです、
はいはい、
マスターレーナさん、いいのか言って、いい、
いい、あそうね、これ秘密基地なんていつもこういういいというのやっておりますけども、
役になっちゃってます、
はい、
はい、公開録音楽しんでいますよ、
楽しんでる、あシーボーズ楽しんでる、ありがとう、はい、ありがとう、はい、
さらに今日のゲストはバン大輔さん、
はい、
機械ダーに始まり数多くのヒーローを演じてらっしゃる僕らの憧れ、世界のヒーローですよ、
世界のヒーローですよ、
そんな方と同じ部屋で同じ空気を吸っていると思ったらクラクラしちゃいますよ、ね、はい、そんなバンさんに質問なのですが、現在でも絶大な機械ダー人気のハワイに初めて行かれた時の感想を教えてくださいと、
これは聞いてないね、そう最初の
初めては、
そうですね、一番最初の、
一番最初というのは、
はい、
その、
2000年の前ですね、まず1970何年の時ですね、はい、
その時は僕もまだ若かったですよね、
はい、
あれ終わってだから、
はい、
そんな経ってないんですよね、
はい、
確かね、
はい、そうですそうです、1年まだあれですもんね、
だから行った時に僕はハワイってあんまりあれもないんで、
まだ1ドル360円の時代ですよね、
そうですね、
はい、
いやーなんていうのかな、
うん、
あんまり違和感っていうのないんだよね、そのあのやっぱり何なんだろう、
やっぱりそれだけの熱狂で迎えられると、別にね、日本語だとか英語だとか、
それでとにかくだから何万に3万とか4万とかって言われて、はいはい、わーって入ってても、
ええ、
ただあの、ええ、日本じゃねえなとかっていう感じがあるんだけども、ええ、それでみんなわーわーわーわー言ってる中でやってるんで、
はい、
うん、わーすごいなとかって思ってんだけど、自分でそれほどそのあれもないんで、ただ淡々とやってた感じが記憶がするんですけど ね、
はい、
で一応ショーとして一つのスタイル作ってるんで、
機械だショーやったんですもんね、ハワイで、うん、はい、でじゃあ一方その、じゃあ2000年というかもう一回今回この8年間
行ってからはこれは
この最初
今度帰ってきた、あ帰ってきたけど、また
はい、
改めて行った時はこれちょっとびっくりしましたよね、
は
い、いやーこれなんだよと思うぐらい今度は
そうなんだ、
まあ、バッと集まっちゃって
30年、ね、30何年
経って、はい、もう今度はあれやっぱり、まあ、何千人だよね、はいはいはい、バッと集まった時はちょっとこれはびっくりしましたね、これ、はあ、なんだよこれはって思って、それであの当時僕呼んでくれた、うん、あのこれがまたあの東映さんには内緒でやってる、はい、あれなんですよね。
関係者いませんか。大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。
それで向こうでイベントやっちゃったような形なんだけども、
はいはいはいはい、
とにかく僕と池ちゃんで2人で行ったんだけど、
はい、
それでそのやったあれがそれこそ家賃も払ってないで何々もやってお金ない全然なかったのが、うん、それこそあれですよ、家賃払っちゃった、それからなんだ、はい、車を買った、何々買ったって言ってましたよ、
あそのイベントで呼んで、まあ、いわゆる興行師ですかね、こっちで言えば、すごい、
そうなの、
機械だなりきん、
機械だなりきんになっちゃった
機械だなりきんかよ、
ハワイにはそんな人
が、これがだからびっくりした、
ちょっと行くかハワイ、
ちょっとやりますかな、
今はそういうのが、
キラーンだって、もうダメだ、
なくなりましたけど、
それそうですよね、
そういうこと言ってましたよ。
うん、うわでもじゃあ機械ではさまざまですね、それはまたね、
いやこれはちょっとねびっくりしましたね、うん、本当に、うん、
それだけやっぱ熱狂的な、ねうん、あのファンに、じゃあ
僕もだから行った時の、はい、あの初め行く時のギャラよりも、うん、全然よくなりましたけどね、
おらおら、
初めはこんなあれだとかって言ってたんだけど、
う
ん、
いやまあ、てっきりそのもう行って帰って終わりかなみたいなね、もうボランティアみたいなもんかなぐらいにちょっと僕らはね、うんうん、大丈夫なのかなって、結構ね老婆しながら思いましたけど、は
い、いやいや驚きましたね、そこがだから火ついちゃって、それから今もう本当にそれこそね、さっき一番最初の話じゃないけど、
はいはい、
もう年間ねそれこそ何回も行
って、はい、もう3回も4回も、
普通はいくらイベントの、うん、あのあれでも、その毎年毎年っていうのはないですよね、
はい、
大体まあ 2,3 年やればもう終わりというのは普通そうだと思うんですけど、
はいはいはい、
これがもう毎年毎年なんでね、
すごいな、
でだから向こうの今白木屋さんっていうところが一応ベースにして、
はい、
これあの昔日本にも白木屋さんってあったんだけど、
はいはいはい、
それの名残みたいなもんで、あの白木屋という名前だけで、はい、とりあえずあの何ですか、うん、日系人をまず、はい、あのベースにしてるような、あのショップがあるんですけど、
はいはい、
デパートみたいなもんです、あのそこのやっぱり社長さんが気に入ってくれて、それであの僕を呼んでもらってるんだけども、あのまあ、あのこんなに毎年毎年僕が来れば、あのみんな集まってくれるってないですね、これあのこれは万歳の人柄ですよなんて言われた時は僕本当に嬉しかったですけど、でも本当にやっぱりハワイの人たちってそのぐらいなんか純粋な気持ちで、やっぱりあの人に接してくれるっていうね、これはあの風情っていうかやっぱり国柄、やっぱりすごいね、昔のそれこそ日本人よりももっとうんなんかそういう感じがねすごくするの、あのやっぱり純粋だし、非常にあの本当にハワイの青い空と青い海と見てるような感じでね、それがそのまま人に映ってるという、
はい、
うん、
あ
そんな感じのそういうところ
です。なんかまたツアーとか組んでいきたいですね、みんなでハワイね、
あのいや、だからツアーじゃなくて、今もしあのだからなんで僕はイベントやるときに、あの一緒にあのもう3回ぐらいやってますよ、
あの1回はちょっとね、あ1回の方、そうそう、あいますね、
ああいますね、
自分たちで、
はい、
自分たちで日程だけ合わせて、
はいはい、
それであの勝手に一番安い、
あ HIS かなんかでね、
そうそうそうそう、品一だけもらえば
いい、はいはいはい、あそうかそうか、
そこにそう、それで行ってるわけだから、なんだっけ10万以内ぐらいで、
おお、それいいですね、
それで遊びがてら、
はいはいはい、
そのイベントを参加して、
ああ
遊べないのか、ね、それこそ
強豪軍になっちゃったんです、
バイバイ、まあでも、ね、スケジュールがもう、
ね、スケジュールで、強豪軍だね、
強豪だ、
あそうか、機械だとね、それは あなたのせいだと思いますね、別にそれは別に問題ないというね、でもそれだけ機械だにね、いやでもそれは幸せなことですよ、好きなもんね、機械だにずっとこう、
ただね、マウイまで行ってるんですよ、だからね、
はあ、
だからそこがすごいね、
お
マウイ島で、
マウイ島で、
そう、
へ
だから、そう、そういうツアー組んで行ってるんだから、
まあ、楽しいな、そういうの、
そのうちだからまたヒロだとか、あのね、カワイ島はちょっと分かんないけど、 ハワイ島の方まではね。
ああいいですね。猫社長なんか今度企画しましょうね。ね。ね、もう放送しちゃうと思えば、ね、もう言いたいこと言っちゃうね。ディレクターこう切らないでください。ね、
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。
秋といえば
断然食欲の秋。
やっぱり読書の秋。同人誌読みまくり。
面白い本の原稿が書けたなら猫のしっぽへお持ちください。
同人誌もいいけど栗ご飯もいいよね。ご入稿お待ちしてます。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日の皆様の仲間は私バン大輔です。
いやーれいなちゃん今日は、はい、また今日もまたためになる話、
もう目の前で、うん、その目を見ながら、はい、うん、もう聞いてしまったのでものすごい今体に染み渡ってます、うん、ね、めちゃめちゃ。
またバンさんの目が素敵でしょ。
素敵です、
ね、はい、これでみんな惚れちゃうんだよな。
そうなんです。
さあ、ちょっと今ね、ここはお時間をいただきまして、毎回恒例でございます、はい、ね、サイン色紙のプレゼントの抽選会を行いたいと思うんですけどもね、こんなメールもいただいてるんですよ、
はい、
こちらですねラジオネーム、さなえさんでございますね、色紙当選のお礼ということでね、まあ律儀な方ありがとうございます、はい、ウェブラジオの秘密基地へようこそ。第9回ゲストの三木真一郎さんのサイン色紙プレゼントに応募したら、当選したらしく、先日、色紙が届きました。それは当選したから届いたんですよね。
そうそう
そう、はい、ものすごく驚きました。しかもとっても丁寧なプレゼント用のラッピングがされていて嬉しかったです。これは猫さんいい仕事しますから、もちろん猫のしっぽさんがきちんとね、本当にありがとうございました。秘密基地へようこそを知ってから毎月更新されるたびに聞いています。 ありがとうございます。他の番組では聞けないような密度の濃い話がたくさん、しかも長時間にわたって聞けるのが魅力ですね。これからも素敵なゲストの方との楽しい番組を楽しみにしています。ありがとうございました。ということでね、ありがとうございます。さあそんな、また幸運な方を、今回また選んでいただきたいと思いますけれども、
はい、
今回はですね、前々回のね、はい、ゲストでございましたね山口勝平さんの、うん、色紙でございますね。じゃあ、はい、3名ですね。
じゃあ、
この中からガタガタね、あのいかに不正してないかというのは今日は公開録音ですからね。この中からはい、この辺からはい、だだらららら、はい、一枚、はい、いただいた、はい、はい、いただいた、はい、いただいた、だらららだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ
だだだだだだ
だだだだだ
だだだだだだだだ
だだ
だだだ
だだだだだだだだだ
だだだだ
だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ群馬県高崎市にお住まいのラジオネームしょうちゃん、おめでとうございます。
お、みんなから拍手が、
お、すごいね、みんなからも祝福の、私は山口勝平さんのファンで今日初めてこの番組を知りました。これからも好きな声優さんが出た時、そしてこの番組で好きな声優さんがまた新しくできるようにと、この番組をこれからも聞いて、応援したいと思います。お仕事頑張ってくださいということですね、はい、そしてお二人目はですね、こちらは、ラジオネームドドリア三世さんですね、
はい、
想像通りの方でした。本当に自分にとって、神的な存在、神様のように山口勝平が神様というですね、考えた方がいいですよ。さあいいやつです、とってもいいやつです、カッペちゃん、はい、これからも応援してますというね、マックスペコリーとなっております。そしてもう一人の方ですね、こちらラジオネームエリカさん、おめでとうございます。番組冒頭のゲスト紹介から最後までとっても楽しく聞かせていただきました。大好きな山口カッペさんの魅力を、またまた感じることができ、感謝していますということで、以上3名様当選おめでとうございます。さあということでね、初の公開録音ということでございましたけれどもね、バン大輔さんをお迎えして、あっという間の、はい、もう1時間20分になろうとしております。突破したみたいなね。ね、ということでバンさんありがとうございました。いかがでしたか、こういう公開録音というのは。
いや今日はもう本当に、結構ね、内容の濃い話になっちゃったんだけど、うん、まああのこういうふうにみんなの前で、
はい、
お会いできて、
はい、
話ができるっていうこんな素晴らしい機会を設けてもらって本当に感謝してます。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。じゃあ最後にじゃあ今日はお集まりの皆さんと、そして今ラジオを聞いているファンの皆さんに一言いただければと思います。
今日は9月の23日で、
はい、
今日お彼岸なんですよね。
あ、そうですね、この収録時はそうですね、
こんな、
う
ん、まあ、記念の日にこれからお墓参りは、もう僕はもう済ましてありますけども、
はいはい、
またそういうことも忘れずに、
うん、
ね、たまにはお墓に顔を出したりするのを、ね、 良かったりするのかもしれないんで、みんなもそういうもしあれがあったら言ってください。はい、
はい、
またぜひね、なんですか、こういう機会ありましたらぜひお会いしたいとそう思ってます。今日はありがとうございました。
はい、坂大輔さんでございました。どうもありがとうございました。いやー、れなちゃんどうだったよ。
はい、なんか本当に貴重なお話がいっぱい聞けて、
うん、
なんか役者さん同士の話とかすごい面白かったです。
そうだね、バトルフィーバーが仲良かった。これそれすごい、今日ちょっと夢はまたポワッとこう広がった気がしますよ、はい。さあということでですね、今日は、先ほどもちょっとプレゼン抽選会なんかやりましたけれども、
はい、
坂大輔さんがですね書いていただきました色紙がございます。例によってですね、番組のホームページアドレスしっかりとアクセスしていただいてですね、番組の感想なども寄せていただきたいと思います。ということで、初の公開録音、中野アニメ文化祭からお送りしましたショッカー王の秘密基地へようこそ。本日のお相手は私ショッカー王のと
貝原玲奈でした。
ではここまででございます。せーの、またね。この番組は同人印刷の猫のしっぽの提供でお送りしました。